川尻達也のジリラジオ。はい、皆さんどうもです、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジム、ファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りします。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。昨日はですね、日曜日でしたね。ずっと家にいましたね。どこにも行かず、家から一歩も出なかったっす。もうね、なんか最近すげえ体が疲れててね、まあ、昼寝も2時間ぐらいしましたね。あとは娘がテスト前なのでテスト勉強に付き添ったりしてたんですが、もうさすがに中学生の勉強はなかなか教えられないんでね、サポートするだけなんですけど、いやそれも疲れました。はい、そんな感じで、レターも行きましょう。はい、まずこれですね。こんにちは、はじめまして。川尻さんを知ったのはライジンの解説でした。良い声してるなと思ってたどり着いたのがこのジリラジオでした。ところで僕は今オーストラリアにワーキングホリデーで仕事をしながら生活しています。オーストラリアは日本より格闘技文化が強いです。 UFC をバー、パブで気軽に見ることができ、若い女性もちらほらいるので、その光景を見ながらみんなで盛り上がれるので、格闘技仲間がいない僕にはとても良い環境です。今までは格闘技は見る専門でしたが、今は格闘技を始めてみたいと強く思います。今僕が住んでいる町にはそういったジムがないので、次移動したら絶対に始めようと思います。僕はライジンが好きすぎて、オーストラリアにいる日本人の中で一番ライジンを好きな自負があります。好きな理由は様々ですが、一番は格闘家をめちゃくちゃリスペクトしているからです。このレターでは全ては語れませんが、ライジンは選手のストーリーが濃く、苦悩、喜びを僕らに見せてくれるので、より選手に感情を持つことができます。あまりうまく言語化できません。とにかく格闘技は大好きです。オーストラリアからジリラジオを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。すごい、オーストラリアから聞いて、しかも選手時代の僕よりもライジンの解説としての僕を知ってくれて、このラジオにたどり着いたってことはね、すごく嬉しいですね。新規のファンの方がいてくれるのはすごい嬉しいです。もちろん昔からね、ずっと応援してくれる人は当たり前にありがたいですけどね。はい、そしてオーストラリアってことで、オーストラリアはね、 MMA、まあ、流行ってますよね。年に数回オーストラリア大会があったりね、アデサニアとかオーストラリアね、ボルカノスキーとかね、強いファイターもいっぱいいるし、すごく流行ってますね。前ロンダラウジーとかも多分行きましたよね。オーストラリア大会ロンダラウジー多分出てた思い出がありますね。そんな流行ってるんですね。バー、パブで気軽に見ることができる。なかなかね、スポーツバーでもやっぱ日本だとサッカーとか多分メジャーリーグとかで USC をね流してるっていうのは、格闘技を流してるって あんまないと思いますね。はい、でオーストラリアといえばね、僕まあ USC、 オーストラリア、僕のあのイメージとしてはね、税金が高いらしいですね。シューさんに聞いたんですけど、オーストラリアで試合するといくらって言ったかな、 40% ぐらい税金に持ってかれるみたいな感じで、みんなあんまりあのオーストラリアでは戦いたがらないみたいな、日本人っていう話はちょっと聞きましたね。あんまポジティブな話じゃないですけどね。はい、そしてライジンはね、やっぱり、まあ、USC とかね、僕も出ましたけど、まあ、多分僕が英語わかんないからだと思うんですけど、まあ、本当に試合は素晴らしいですけど、興行としては、ね、意外とあっさりしてますよね。はい、だからこそ選手は、まあ、一番最初のオープニングの入場式とかないから負担なくていいんですけど、やっぱ見てるファンとしてはね、オープニングも楽しいし、一つのね試合を、あ、まあ、あの煽り、佐藤彩介さんのね煽り V で盛り上げてくれて、あれを見ればなんかより感情移入できたり、一つの大会を起承転結で一つのね映画のように、このストーリーって言ってますけどね、ストーリー性があるように作ってるのが僕はジャパニーズ MMA だと思って、本当にね USC とかはね、どっちかっていうとボクシング的ですね。 メインイベントについて盛り上がってくる、第一試合とかね、最初 あのアンダーカード、プレリムカードとかはそんな客入ってなかったり、メインカードになってメインになると前になるみたいなね。日本の場合はもうオープニングから見たいんで、みんな1試合目前からね、始まる前から会場入りするじゃないですか。それがやっぱ日本と海外の違いなのかなって僕はちょっと思いましたね。はい、ありがとうございます。ぜひね、オーストラリアでも MMA でもキックボクシングでもね、始めてくれ、来てく、いや、始めてみてください。応援してます。はい、そんな感じで、もう一個いきましょう。川地さん、おはようございます。早速ですが、印象深いマイクってありますか？キッドさんのマサト選手への宣戦布告、ゴミさんの判定ダメだよ、KO じゃなきゃ、などが有名どころですね。そんな中、私の一番は、ペッタム戦のタケル選手です。メインイベントでエースが KO した試合です。那須川選手やライズの名前を出せない中、必ずやりますと泣きながら言葉を絞り出す姿には辛いものがありました。やはり勝った選手には調子に乗ったスカッとしたマイクがあるべきです。はい、ありがとうございます。すいません、僕はね、MMA しか見てないんで、そのタケル選手のマイクは知らないんですけど、まあ、僕が今パッてこれも浮かんでね、思い浮かべるのは、2つですね。あ、すいません、僕ギフト付きレーターでした。すいません、遅くなりました。ギフトありがとうございます。嬉しいです。一つは、まずこれ一番印象に残ってるのはね、やっぱ桜庭さんのプロレスラーは強いんですよ。これは、1997年ですね、12月21日、僕がまだ格闘技を始める前、26年前ぐらいですか、USC ジャパンね、アルティメットジャパンのヘビー級トーナメントに桜庭さんが参戦して、当時ユーインターの後の何でしたっけ、あのプロキングダム所属かな、でマーカス・コナンと戦って、ヘビー級のね、最初ねちょっとパンチもらって崩れたところ、レフリーに止められちゃったんですよ。で、実はその後桜庭さんはしゃがんだんですけど、あれは倒れたっていうよりもタックル行ったんですよね。桜庭さんってこうタックル低いじゃない、低空タックルじゃないですか。その低空タックルに行ったのをダウンしたと思われて即止められたんですけど、なんとね、それを桜庭さんだったり、まあ金原さんね、ユーインターだったとか、みんながこのケージの中に入ってね、桜庭さんが帰らないんですよ。猛抗議、これ帰っちゃったら結局その試合は TKO で負けてたと思うんですけど、帰らなくて、これナイスでしたね。多分セコンドとかもそうだって、帰んなくていいよとかあったんでしょうね。で、これはどうなったかというと、確かノーコンテストになって、結局そのトーナメントのこれが4人トーナメントの準決勝だったんですけど、決勝のもう片方の人は多分怪我かなんかで再戦になって、決勝が再戦、もう一度決勝戦としてマーカス・コナンと桜庭さんがやることになって、そこで腕十字で桜庭さんが勝って USC ジャパンのトーナメント優勝しての、マイクでプロレスラーは強いんですってね、一言が出たっていう伝説の試合ですね。これがまず一つです。もう一つはね、やっぱりね、これプライドですね。2004年、4月のプライドグランプリ2004開幕戦、ミルコ・クロコップ対ケビン・ランデルマンです。これはまあ大方の予想を裏切ったっていうか、大方の方、大勢の方は多分予想外れて、ミルコ・クロコップが圧勝すると思ったら、ケビン・ランデルマンがね、確か左フックでダウン奪ってパウンドで KO したんですよね。その後のマイクでね、まあ英語なんですけど、日本語で言うと、この試合に臨む前、俺が怖がっていたと思うだろう。もちろん怖かったよ。俺だってみんなと同じ一人の人間だから。だけど、You, You, You、 お前らのために俺は戦ってるんだよ。お前らのためなら地獄を見てもいい。その地獄を潜り抜けて天国を見ると決めたんだ。またお前らのために俺は戦うよ。愛してるぜ。また会おう。ありがとう。って言ったらしいんですよ。英語なんで分かんないですけどね。 これがねやっぱめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、ケビン・ランデルマン最高でした。この辺、まあ、YouTube にあったらぜひ見てほしいですね。あとまあケビン・ランデルマンといえばね、これは確か USC 初期USC24 とかなんですけど、メインイベントでねケビン・ランデルマンペドロ・ヒーゾ戦のヘビー級タイトルマッチ、ランデルマンチャンピオンとしてね、予定されてたんですが、ランデルマンがねバックステージで確かねランデルマンってすげえジャンプするじゃないですか、リングインした時。多分あのジャンプをした時に下になんかねこう丸い筒のような、なんていうのこのポールみたいのがあったらしくて、それを踏んでね転倒してね脳震盪を起こしちゃったらしくてね、試合が突然試合当日に中止になったんですよね。それがそんな思い出があります、ケビン・ランデルマンといえば。はい、まあ今はね亡くなってしまいましたけど、すごねハッスルでプロレスもやったりね、すごい印象に残る戦績よりもね印象に残るファイターでした。そんな思い出です。はい、そんな感じで、今日はね噛みまくっちゃいました。まあ、なんでかっていうと今ねもうメラトニン飲んだ後にラジオと取り忘れてて、もう僕寝る時に毎日に メラトニン飲んでるんですけど、もうメラトニン飲んでねもう30分ぐらい経った後なんでめっちゃ眠いんですよね。だからもうなんか眠い中やってるからめっちゃ噛んじゃいました、すいません。また聞いてください。なんか解説の川尻を知ってジリラジオでお聞くようになったって言ってもらえるとねすごく嬉しかったです。よかったら皆さんの川尻との出会い、ジリラジオとの出会いをレターで教えてください。これを見て川尻さんを知りましたとか、ファンになりましたとか、これをきっかけにジリラジオを聞くようになりましたとかね、教えてくれると僕すごい喜ぶんでよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。